みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、 JR 横浜市営地下鉄戸塚駅西口より徒歩10分、青のウィメンズクリニックの青野克則先生にお話を伺います。今週のテーマは妊娠中のサイトメガロウイルス感染です。青野先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマにあるサイトメガロウイルスとはどのようなものでしょうか？
サイトメガロウイルスは主に小児の唾液や尿から感染します。小児期に知らずに感染していることも多く、健康な大人や子どもが感染しても問題ありませんが、胎児期の感染では難聴、心身の発達の遅れ、転換などの障害を引き起こすことがあります。
このウイルスには特徴があるそうですね。
妊娠前の女性の抗体保有率はおよそ 70%。 一度感染するとウイルスは潜伏状態となり、一生涯体内に潜伏し、修正免疫により抗体は一生持続します。ただし感染の既往がある妊婦でも、体内に潜伏するウイルスの再活性化や再感染により胎児への感染を引き起こすことがあるのが特徴です。
妊娠中に感染するとどうなりますか？
感染既往がない妊婦のうち 1% が妊娠中に初感染し、このうちおよそ 40% に胎児感染が起こります。感染した胎児の 20% に超音波検査で脳や肝臓、脾臓などの異常、または出生後早期から難聴や心身の発達遅滞等を認め、90% に抗障害が残ります。感染しても特に所見や症状のない無症候性感染はおよそ 80% で、このうち 90% は正常に発達しますが、 10% は数年後に初めて難聴や発達障害に気づくこともあります。
感染を防ぐにはどうすればいいんでしょうか？
感染の既往の有無にかかわらず、妊娠中の胎児感染は起こりうるため、すべての妊婦は子どもへの接触や子どもの唾液が付着している可能性のある食器や玩具に注意し、接触時には十分な手洗いやうがいが進められます。
はい、感染した胎児の治療はどのように行われますか？
妊娠中の体内感染の確立された胎児治療はありませんが、感染した子どもを生後早期からフォローしていくことは予後の改善に有用なため、無症候の子どもも含め出生後早期に胎児期の感染についても知ることは意味があると考えられます。
感染しているかどうかはどんな検査でわかるんでしょうか？
出生後に子どもの抗体検査をしても子どもの体内感染の有無がはっきりしない場合があり、現在最も有用な検査法は生後3週間以内の尿からサイトメガロウイルスの拡散を検出する方法です。
はい、
尿検査は保険適用のある通常検査が行われますが、すべての妊婦に胎児へのサイトメガロウイルス感染の可能性があるので、最近では出生した子どもを対象にしたサイトメガロウイルス感染の尿検査をスクリーニングとして自費で行う方法が広まってきています。
はい、わかりました。青野先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は青野ウィメンズクリニックの青野克則先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。